はい、では、スライドナンバー次の3ですが、どんな計算になるかというと、まあ、ざっくり書きました。前提として例えば30人の会社で平均の給与27万円で、まあ、160時間の所定時間で残業が30時間ぐらいありましたと、まあ、結構忙しい会社かもしれませんが、こうやってやると平均の、まあ、給与から残業の単価を出すと2110円、結構高いんです。で、時効が2年ですので、これを2年訴求すると、で大体請求は確実に2年きますから、こういったケースはね、となると1人当たり150万かなと。これが全部来る、要は実はトラブルの時の請求は1人から来るんですが、この残業代の問題、根深いのは1人だけ処理すればいいかって問題じゃないですよ。今いる社員さんたち必ず情報は伝わりますから、これをどう処理するかの方が実は大きな問題なんですね。ですからこれもし全部払うとなると結構な額です。で、30名の会社で今日もし例えばこれ製造業だとしたら、で経営陣でどんだけあるか、まあ、それ見たらもう一発で飛んじゃいますよね。で、負けた場合はまあ付加金、まあ、滅多ないと思いますけども、売却の、まあ、要はお金がついてくるので、非常に厄介なことになります。ただこの付加金というのは裁判所が命じるだけの話ですから、別に請求が、まあ、よく、ね、ついてくると言われてますけども、まあ、要は裁判の裁判官が、まあ、判断する内容であります。で、結構大きな額が出ますし、まあ、正直私も今まで3件ぐらいありまして、やはり2年来るで、ある程度年の方でその給与が高い方で、それが例えば管理監督者問題が絡む、例えば課長だったけども実際は労働者と同じで残業代もらってませんわね。で、それを2年遡ると500万超えますね。結構大きいです。ですから、まあ、こういった額はね、なかなか一発で払えないかなと思ってます。で、典型的なパターンが次のスライドナンバーの4ですけども、まあ、一番多いのはある日突、まあ、もちろん突然なんですけども、退職者もしくはその代理人もしくは知り合いという方から、まあ、内容証明が届きます。まあ、中には普通の郵便で来るケースがあって、普通の郵便で来るとちょっと安心なんですね。内容証明で来るとおそらくバッグに誰かついてます、間違いなく来てます。で、文章を見れば、で大体分かります。あ、これ誰か書いてるなと、誰かのちゃんと助言得てるのはすぐ分かりますので、まあ、こういったものは舞い込んできます。もしくは一番厄介なのは、いわゆる地域の合同労組といいまして、一人でも入れる労働組があります。で、そこは退職しても入れますからね。退職しても入って前の会社の請求をしてくるといったことは常套手段なんです。ですから、内容証明が来るか、断行要求ですね、誰々さんが私たちのユニオンに入られましたと聞きましては、いついつこんな内容で団体交渉の申し込みをしますと言って、法的に完全に労働組合の法律が、ね、ございますでしょ、あれにのっとってきますから、一応拒否できません。これが大体ファックスで来ます。ちょろっとこんなもん来たんだけどってよく、ね、見せられましたけどね。で、監督署の場合は基本的には調査が来ますが、まあ、あまり確かでない場合は呼び出しが来て、ちょっと誰々さんの件でとかね、こういったことが来てちょっと出向かないといけないといったことがあります。我々から見ると監督署が一番ラッキーですね。他は厄介でしょうがないです。で、監督官は正直言いますと話せば分かるんです。法律ですから。相手は話せば分かんないケース、いわゆる慰謝料だどうのこうのとか、ね、損害だとか言い始めると非常に厄介なものですから、こうなるともう弁護士のマターかなと思ってます。で、まあ、これまでは監督署とかユニオンが多かったけど、まあ、今後ひょっとしたらさっきの若手弁護士さんたちがやってくるかもしれないなと思ってます。で、請求はですね、労基法の労基法にございましてね、賃金の請求事項は2年って書いてあるんです。賃金の請求事項は2年です。となると、賃金の、まあ、まず間違いなく2年分来ると、まあ、もちろん不法行為が重なると3年とありますが、まあ、これは滅多ないとしてもですね、まあ、中には言ってくる、請求するときはもうこれだと、意図的に我々に、いや、その方に損害を与えたということで不法行為ですということで損害賠償だと3年やってきますね。で、まあ、付加金は先ほど言った内容です。で、請求が来るとですね、まあ、正直無傷で終わることはないですね。 必ず何か出ます。で、最後にありますように当該退職者の問題が解決しても在籍中の社員にどうするかというのは本当に大きな問題なんです。これがですから、これをもしやるといっぺんにやれば会社の負担はかなりのものになります。だから、まあ、労働トラブルの中では額が大きいなと、ずっとね、さっきの500万なんですぐいっちゃいますんでね、ちょっとあの不当解雇などはちょっとね、まあ、お金の問題じゃないケースがありますけども、やはりこの直接的にお金がバーンと出てくるのはまさにこの不払いですね。で、次のスライドナンバー5なんですが、まあ、こんなことを退職者が聞いたとか、今入れ知恵されたとか、まあ、こういったことで来るんです。で、まず最初のね、あのぼっちですけども、自分が把握している残業時間、要はメモを取っている、例えばメモを取っている時間と支給されている残業時間に比べて非常にメモが少ないなと、で実際はもっとやってるんだけどおかしいなと、こういったことがまずあります。メモは結構有効な、要はこちらが反証できないと有効な、これはまあ要は証拠になってしまいますから、あのそれに基づいてくると、ちょっとこちらが何もないと怖いとなると、昔ちょっと流行ったタイムカードがあると、あのちょっとかえってあのウィークポイントになる、あの要はデメリットがあるんじゃないかといった話がありました。今逆ですよ、あのタイムカードとか時間のちゃんとした記録がないと我々から見るとしまったと思います。ないとアウトです。ないと反証ができない、言いなりになっちゃうんですね。ですから時間管理を客観的にやるというのは今実は非常に大事なテーマであります。ちょっと前までタイムカードやめて、あの自己申告制に変えて客観資料を、ね、なくす方がいいっていうのは、まあまあ、今から見れば 5,6 年前の話なんですけどね、今はもう全く逆だと思ってくださいね。だから時間管理をしていないことがもうリスクなんです。はい。それから次はもう論外だと思いきや結構多いんです。実際残業やってるのに払われてないです。これは案外多いんですよ。ゼロのケースもあれば途中で頭が落ちます、後で出てますけどね。だそもそも払われてないというケースは、例えば基本給に入っているとかいろんな理由で最初に言ったか言わないか分かりませんけども、これで通しちゃってると。で、会社の言い分としては、会社は残業をするほどの仕事を与えてないと、あんた能力低いんだから残業やってるんでしょうと、まあ、そういった言い逃れをして払ってないと、これ完全に通用しません。でも実際はこの定時内にできるはずのない仕事でしたと。で、まあ、もしはずがあったとしてもですね、やっぱりやってしまうと、もう最近はほぼアウトです。ですからこういった会社側の言い訳はもう全く通用しないと思ってくださいね。で、次の一緒ですね。仕事が遅いやつには残業代は払わない、例えばミスをやった回復の時間は残業代払わないと、まあ言いたいのはよう分かりますけども、これも全く通用しない。で、次、さっきちょっと言いました、残業代は基本給に含まれていると、採用の時に言ったはずですと、まあ、もちろん文章なんか残ってない。でもこれも、ね、言ってもダメですよ。全く意味がないと思ってください。採用の時にあの残業は基本給入ってますよ、例えばこの手当入ってますよと言っただけでは全く効力ないと思ってくださいね。もう言った言わないだけでは全くダメです。もう全部文章で、もっと言えば賃金規定、就業規則にがっちり書いてないともう意味がないと思ってください。